お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までボリビアの話をしていただきましたけど、今回戦はどこへ行きますか？
今回はですね、僕が初めて行ったアフリカのケニアのお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい。ケニアに行ったのはですね、2019年の2月ですね。なので結構最近のお話なんですけど。そうですね。はい。初めて のアフリカということで、結構、ドキドキして、楽しみにしてて。で、飛行機がですね、メルボルンから、ドバイまで行って、ドバイから、ナイロビまで、そのまま直行できるんで、思ったよりも結構楽な、距離はありますけど、楽な、飛行機の旅になりました。
南米よりだいぶ楽そうですね。
そうですね。南米と比べてだいぶ楽でした。で、結構早く、はい、思ったよりも早く着いたんで。で、ナイロビはですね、その時着いたのも夕方だったんですけど、標高、空港で1600ぐらいあるんで、結構な標高なんですけど、大丈夫でしたね。高山病には全くなかったでした。
そうですね。そのぐらいだったら平気なんじゃないですかね。
そうですね。はい。やっぱり徐々に高度が上がってくと楽とは聞いてるんですけど、まあ1500、1600ぐらいにポンと行っても大丈夫です。もちろん個人差はあると思うんですけど。はい。で、着いてからですね、移動手段が、車がほとんどメインですね。他の、交通機関というのは、目にしなかったですね。電車とか、まあトラムとかもちろんなかったですし。で、まあタクシーに乗り込んで、ホテルに向かったんですけど、とにかく渋滞がすごかったですね。そこら中にもう車がいっぱいで、で、メルボルンのようにランナバートが多くあって、で、信号がすごく少ないんですよ。もう本当にナイロビの街の中の方に行かないとないような感じで、全部もう本当にランナバートで、そのランナバートの中もですね、3車線ぐらいでもう入り混じって、僕はもう絶対にナイロビでは運転したくないなってその時思いました。本当にアイコンタクトのような感じでガッて入ってくんで、合流してランナバートに入って出てくるような感じなんで、いやーこれはすごいなと思いました。
はい。はい。街自体は高層ビルが立ち並ぶってやっぱりメルボルンみたいな感じなんですか？
いや、だいぶ違いますね。やっぱりビルとかは低くて、本当に街の中の方に行くとですね、ガバメントの建物とかあったりして、立派な建物もあったりするんですけど、そこまではないですね。道路自体も少しガタガタしてるところとか、デコボコしてるところとかもあったりしてですね、乗り心地悪いところもありました、いくつか。はい。
建物の話をちょっとしていただきましたけど、どんな古い建物なんですか？ケニアもイギリスの植民地だったんで、多分メルボルンの古いそれこそ建物と同じようなのがあるんじゃないかと思うんですけども、どうでした？
そうですね、結構似てますね。パーラメント、メルボルンのパーラメントとか、そういったような感じの、しっかりとした建物もあったりするんですけど、サイズはそうですね、結構大きいものもあったりして、ただやっぱり古いですね。はい、あまりもちろんパーラメントとかも古いと思うんですけど、そこまでレノベーションといいますか、綺麗に建て直しをしているような感じはない建物が多かったですね。やっぱりその一部とか、街の中走ってると、モダンなビルとかもあったりして、高層ビルも少しあるんですけど、メルボールと比べたらも全然少ないですね。
それじゃまだ空の部分が広いですね。
そうですね、広いですね。で、道路、歩道とかもですね、未舗装のところも結構あったりして、赤い土が剥き出しになっているところとかも、ところどころありました。はい。で、人種はそうですね、アフリカ系の方たちばっかりで、あまりアジア人はほとんど見かけなかったですね。あとは、インド人の人たちも結構いるみたいで、で、白人の人たちもそうですね、若干ヨーロッパの人もいるような感じでしたね、街中は。
やっぱりアフリカはアジアからは遠いんですね。
そうだと思います。はい。僕は滞在したのは5日、6日ぐらいだったんですけど、アジア人見かけたのは、 僕の記憶だといないに等しかったです。
なるほ
不
ど。
思議な感じですね。
少し大きな町行くと中華料理屋っていうのがありますけど、そういうのはなかったですか？
あ、あります。
あ、それはあるんですね。
中華料理屋さん。でも、やっぱ多いのがですね、結構インド料理が多かったですね。
ああ、なるほど。
僕たちも、カレーが美味しいっていうこと聞いたんで、インド風カレーですね。行ったんですけど、本当に美味しかったですね。で、ケニアは結構外食レストランが安くて、結構利用しました。
ああ、そうですか。
少し高級なレストランとかでも、メルボルンで普通のところで食事するよりも安かったりする場合も多かったんで、食べ物には困らなかったですね。初めてのアフリカっていうこともあって、僕結構カップラーメンとか持ってってたんですけど、一つも食べなかったですね。
日本食料品店じゃないですけど、そのアジアのその食品を売ってる店なんかもあるんですかね。
あるとは思うんですけど、僕は立ち寄らなかったですね。見かけてもいないと思います。で、一泊目泊まったホテルがですね、やっぱり治安自体は良くないんで、結構、セキュリティが、厳重なところに泊まったんですけど、ショッピングモールの中にあるような作りになってるんですけど、周りが結構バリケードと言いますか、そういった感じの中に入って、で、入るときにはですね、セキュリティの人が大きなライフルを持って、車一台一台止めて、中に危険物がないか、チェックされたりして、僕は助手席に乗ってたんですけど、ダッシュボードのところを開けたりとかですね、確認すると、結構ドキドキしました、その時は。
それ
大き
ショッ
な
ピング
ライ
セン
フル
ター
を持っ
ですか？
て。そうですね、ショッピングセンター入るところに。で、その中にはですね、映画館とか、ちょっとアミューズメントっぽいところとかですね、大きなバーとか、もちろん買い物できるようなところもあったりして、少し独特な雰囲気のところでしたね。アウトレットモールみたいな感じですかね、日本でいう。で、そこのホテルに泊まったんですけど、すごくモダンで、綺麗なホテルだったんですね。で、翌日、エクスポーターのミアって方と会って、いろいろミーティングをしたりしたんですけど、少しその後に時間があったんで、すぐ近くのお店に入ったりしたんですけど、結構お土産屋さんもあったりしてですね、値段とかすごい安いものからすごく高いものもあったりして、極端でしたね。
まだコロナウイルスの始まる前なんで、随分観光客もいたんじゃないかと思うんですけど、どうでした？
もしかしたらですけど、時期的な関係か、あまり見かけなかったですね。ただ、やっぱり行く場所によっては、ホテル自体は結構思ったよりも空いてました。ちょっとなぜかわからないですけど。でも見かける人はほとんどはビジネスの人でしたね。で、僕がまあ初めてということもあったんで、エクスポーターのミヤさんが、ミヤさん自体はですね、北欧の方で大きな車を運転して、コーヒーのオークション会場に向かったんですね。そのコーヒーのオークション会場というのはですね、結構世界的にも有名なところで、ナイロビの、コーヒーエクスチェンジっていうところが行ってて、ドーマンっていう、場所になるんですけど、もう本当にナイロビの市内にあります。で、前の日に通った道、また戻って、大渋滞の中をぐるぐるぐるぐる目が回るような感じで走ってですね。で、着いて、行ったんですけど、建物自体すごく古くてですね、もう本当にナイロビの街のど真ん中にあるんですけど、その建物ですね、階段を上がっていくと、いくつかの部屋がありまして、生豆、コーヒーの、木豆ですね、がたくさん、台の上に置いてあって、もう本当に無数の、コーヒー豆が置いてあるんですね。それも全部ちっちゃな茶袋に入って置いてあって、で、そこに働いてる人たちが、ポツポツポツポツいて、モニターが置いてあるんですけど、そこにもうまさにオークション、今やってるっていう感じの画面が流れて、そのスクリーンを見ながら、コーヒーの豆をいろいろ整理整頓してるっていうのは、すごく独特な雰囲気でしたね。
わかりました。この続きはまた次回お願いします。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。